秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
私たちは詩編の半分ぐらいを通っているところですね。第1巻を見て、第2巻を見て、今日は第3巻を、早速見ていきたいと思いますが、第3巻は非常に第1巻と第2巻に大きな関係を持っているので、ちょっと今日は復習と第3巻の紹介をさせていただきたいと思いますが、第1巻で私たちはいろんな大切なことを見ることができましたね。ダビデが個人的に自分の人生の歩みの中でどのように神様に対しての信頼が、その信頼がどのように神様に対しての確信に成長したかのストーリーを私たちは見ることができましたね。ダビデは神様にサムエルの油注がれたことによって、いつかダビデあなたは王様になりますよという神様の約束をいただいたダビデが、なんとその王様になる前の時期にものすごく大変なことを何度も何度も通りましたね。敵に襲われたり、もう自分の王様サウル王様にも襲われたりも、本当にもう命がけな状況を何度も何度も経験したダビデでした。しかし面白いことに、ちょうどその試練、そのような苦難を通ったダビデが、その試練自体が、その苦難自体がダビデの信仰を強める大切なきっかけだったのです。その時がダビデの信仰を強めたのです。その時によってダビデの信頼がだんだんと確信に成長した時だったのです。ダビデがその時を経験して、あ、神様が守ってくれた、あ、神様が支えてくれたということを経験した、たびたび経験したダビデが、神様の支えと神様の救いに確信を持つことができたのですね。なので私たちはこのダビデが経験したこと、そしてダビデがその経験に対して賛美をしたことが、今度この詩編の第一巻を通して私たちも自分のクリスチャンとしての歩み、自分の信仰の成長の支えにも一緒に歌うことができるのです。私たちの苦しい時、私たちの苦難の時とか、私たちの試練の時に、そのダビデの同じ歌を歌うことで、私たちが本当に神様は忠実であるお方、本当に神様は約束を守られるお方であることをも私たちは経験しながら、私たちの信頼、神様への信頼も徐々に、まさにその苦難、苦しみ、その試練を通して、私たちの信頼もだんだんと確信に成長することができるのですね。第2巻ではちょっと違うストーリーに入ってくるのですね。第2巻ではダビデがちょうど神様が約束されたようにイスラエルの王様になった時の、書物です。今度はダビデの王の役割として、ダビデが王様として自分の国のイスラエルの民を守ったり支えたり、その導きを与えたことによって、ダビデはなんと神様の守りとか神様の支えとか神様の導きを指し示している大切なシンボルでした。つまり周りの人々がダビデの王様としての支えと導きと支配を通して、偉大なる神様、そしていつか来てくださる王様の偉大な導きと支えと、守りを見ることができたのですね。ダビデが王様の素晴らしさ、大切さを指し示す大切な役割が見えたのですね。しかし第2巻のある面白い部分は、不思議な部分はこれです。 神様を指し示すダビデとかソロモンの良い部分だけではなく、彼ら自身、ダビデとかソロモンが実際に永遠に支配する義で満ちた王ではないことをも示したのですね。ダビデの失敗とかソロモンの罪深さとか、ダビデの罪深さ、そのようなことをもこの詩編の第二巻で見ることができたのです。つまり彼らは実際に期待するべき王ではない、もっと偉大な王、もっと義で満ちた王、もっと知恵で導く王、もっと支えてくださる王がいるということをも私たちに教えてくださったのですね。その王はイエス・キリストであることなんですね。なので私たちはこの詩編の第2巻をイスラエルの民と歌う時に、私たちもいずれ来たるべき王、イエス様を待ち望む、その王様がどのように私たちの未来にその大きな影響があるのかをも考えて、希望を持って、未来に希望を持って歌うことができる第2巻でした。第3巻にものすごく大きな影響を持つダビデのあるしたことがあるのです。ダビデが王様になった時にダビデはあることをしたのです。王様になってこのイスラエルの民が歌うためのこの賛美を他の人にも任せるようにしましたよね。ある三人の人が聖書の中に出てきますけれど、一人目の人はヘマンさんですね。ヘマンさんは、コラの子というふうによく示していますね。ヘマンがその後に導いた人たちが、そのコラの子供という、タイトルで、賛美をすることをしましたね。アサフももう一人でした。アサフも、自分が書いた賛美もいれば、アサフがトレーニングをして訓練をしてどのように賛美を書くかを教えた、そのアサフのこと、そのアサフの下にいた人々もいたのですね。そして最後にエタンという人が、この3人、ヘマンさん、アサフさんとエタンさん、そして彼らが教えた人たちが、詩編の賛美をいろいろ書くことができたんですね。この3人、そしてこの後のトレーニングを受けた人たちが、この神様のへの賛美を、の作家をすること、その希望とか悲しみとか、その期待とかを、神様の約束の期待とかを待ち望みを与えるために、この3人は大きな役割を果たすのです。なぜかというと、第2巻からダビデの賛美がほとんど消えていくようになっているのです。第3巻ではダビデの詩編はたった1つしかありません。第4巻もほとんどない状況なのです。第5巻でいろんな賛美の まとめの時にダビデはもう一度戻ってくるのですけれど、この時期第3巻と第4巻の中では全然ほとんど出てこないダビデの賛美です。しかしダビデの代わりにヘマン、アサフ、そしてエタンの賛美がイスラエルの支えになってくれるのですね。なのでこの彼らがイスラエルの支えをどのようにしたかを見るためには、第3巻を見るのが大切ですね。じゃあこの第3巻というの内容をちょっと見ると、それほど長い書物ではないです。実際に17個の詩編しかないのです。そして最初の11個の詩編はアサフ、そしてアサフが教えた人たちが書いた詩編です。その後に4個の詩編はヘマンが書いて、そして1つの詩編は、エタンが書いて、ダビデの詩編はたった1つしかないのですね。彼らがこの詩編を書く中のイスラエルの時期はどのような時期かというと、彼らの信仰に対しての大きな大きな苦難を耐えて、苦しい時期を耐えていた時期でした。 なので、この賛美とかこの詩編はすごく苦しみや、なんでこうなってるんですかという混乱と、そして、confusion、今朝出てきた言葉が混乱でいいのかな、分からないという気持ちがものすごく、伝わってくる詩編なんですね。ちょっとで、この詩編はすごく個人的な部分があれば一般的な部分でもあるのですね。個人的な部分、ちょうど詩編の73編の一番最初の部分を見てみましょう。これが第3巻の一番最初の詩編ですけれど、詩編の73編の一番最初の部分、アサフはこのように言いました。誠に神は慈しみ深い。イスラエルに心の清らかな人たちに。Hold on just a second. Don't go to verse 2. ここでアサフは言ってるんですね。確かに神様は忠実なお方である。慈しみ深い方である。イスラエルの心に清らかな人たちに神様は忠実な方であることは確かですが、2節。けれども、この私は足がつまずきそうで、私の歩みは滑りかけたと書いてあるのですね。神様はいいこと、良いお方であるが、私の人生の中である時には、本当にその神様の忠実さを自分の人生で見るのはどうしても難しい時があったのです。私の信仰に対して本当に丈夫に立つところがもうどうしてもなくて、もうどこに行ってもつまずきそうで、どこに行っても滑って、もう本当に足を置く場所がないような感じがすごくそういう風な気になっていたのです。ここに神様の恵み深さが見えて、ここに目を留めればできるんだというところが、なかなか私の信仰の中で、私の人生のその時期の中でなかなか見つけない時でした。ちょうどそういう時に、その時に私が神様の忠実さ、恵み深さを自分の目で見ることができて、もう少しで、もう少しで信仰を失うところでした、というふうに書いてあるのですね。皆さん、そういうことを経験したことありますか？そのような時って、もう本当に自分の生活の中で神様の忠実さや神様の愛、神様の、神様の自分に対しての憐れみ深さを経験できない、なかなか見ることができない、身の回りにも問題ばかりで、どのように神様の約束が自分の人生に来るのか、神様の約束がもうダメになってしまったのか、もしかしたらあなたはそのように今感じているかもしれませんが、忘れないでください。あなたはその気持ちを持っているのは一人だけではないです。アサフもそのようなことを感じているときは、アサフも一人だけでそのようなことを感じていただけではないです。実際にイスラエルの国自体がそのような時期を通ったときがあったのですね。この詩編の74編の次の詩編ですけれど、この詩編の74編はアサフに教えられた、何年後にアサフに教えられた人が書いたかもしれませんが、この詩編はもう本当にみんなが神様に見捨てられた気持ちになっていることを示しているのですね。詩編の74編の一節、神よ、なぜいつまでも拒み、御怒りをあなたの牧場の羊に燃やせるのですか。いつまでも牧場の羊、ちょうど詩編の23編の安心感が完全になくなっちゃっているところですね。主は私の羊飼いから、今度は主よ、あなたの御怒りはなぜあなたの牧場の羊に燃やせるのですかという気持ちになっているのですね。なぜなぜなぜ彼らは自分の経験していること、彼らが自分の人生で見えているもの、感じていたものが、ここが面白いです。彼らの経験していたことが、感じていたことが、彼らの現実になっていた時でした。つまり彼らは、あなたはこうなのですかから、今度はなぜあなたは こうなのですかという質問を聞いているのですね。神様、あなたは私を忘れたのですか？から、なぜ神様、あなたは私を忘れたのですか？神様、私に対して怒っているのですか？から、なぜ神様、あなた様は私に対して怒りを感じているのですか？見捨てているのですか？から、なぜ私を見捨てたのですか？という質問に移っているのです。彼らの気持ちが彼らの現実となってしまったのです。皆さん、こういうこと経験しませんか？自分の気持ちが自分の現実になってしまう。つまり、彼らが経験したことが、もう正直、もうその経験が、その気持ちが自分の現実になってしまう。正直に、クリスチャンの歩みの中で、このような状況を取るクリスチャンってほとんどいないです。私たちのクリスチャンの歩みの中で、どうしても私たちの気持ちが私たちの現実になりやすい時ってありますよね。例えば、その自分の信仰の怒りといえばいいでしょうか。信仰の船の怒りと、怒りでいいのかな、船の怒り、アンカーといえばいいですか。自分の信仰の怒りとして頼っていたものが突然なくなってしまう。今までずっと神様の忠実さを自分に知らせて、思い知らせてくれた人とか物とか状況が自分の人生からなくなってしまうときに、もう必ずそれだけは頼れるんじゃないかなという、それだけがというものがなくなってしまうときに、信仰の試練というものを通りませんか？もしかしたら自分の夫かもしれません。自分の妻かもしれません。自分の子供や自分の仕事の安定感とか、自分の健康とか、あるいはもしかしたら自分のクリスチャンの歩みの誰か、自分の牧師とか、自分のクリスチャンの兄弟姉妹、今までずっとこの人は絶対頼れるんじゃないかな、この人はずっといてくれるんじゃないかっていう、そのような人が、自分のクリスチャンの歩みを支えてくれる人が亡くなってしまったり、がっかりさせてしまったりするときに、私たちは同じような信仰の試練、緊急な試練といえばいいのかな、を通るとき、イスラエルもこういうときって時々あったんです。そういう時にどうすればいいのか、自分のもうこれだけはあるんじゃないかっていう信頼していたもの、信仰のアンカー、信仰のもう期待できるものがなくなる時、どういうふうにそれに対して考えるべきか、イスラエル人のためにもイスラエルの民も考えてみてください。イスラエルが神様の存在を示すある一つの、何よりもこれだけはイスラエルのにとって神様の存在を示すものってありますよね。それは神殿でした。至聖所、神様が私たちと一緒にいてくれる、その至聖所の中で、その神殿を通して、私たちは神様の存在、私たちといつもいてくださることを示していたものがあるときに破壊されたとき、彼らはそのときどういうふうに思ったのでしょうか。もう本当にこの神殿に対して、神様のその神殿の長く続くその賛美の歌もありましたよね。詩編の48編もその中の一つでしたけれど、その神殿がなくなったりするとどういうふうに思うのでしょうか。詩編の74編の7節、あなたの聖所に火を放ち、あなたの皆の住まいをその地まで汚しました。どういう気持ちで彼らはその状況を見たのでしょうか。神殿がもうダメになってしまう。もうエルサレムがずっと残るはずではなかったのでしょうかという、そういう気持ちだったのでしょう。あるいは彼らが今までずっと王様の支えとか、王様の、王様が彼らを守ったり、支えてくださったり、導いてくださることによって、それが神様を指し示す大切な人物、 その王様が突然亡くなってしまったり、その王座が亡くなってしまうときに、どういうふうに彼らはそれを経験したのでしょうか。ちょうど詩編の最後の、この第三巻の最後の詩編、89編の38節、39節、こう書いてあります。しかし、あなたは拒んでお捨てになりました。あなたは激しく怒っておられます。あなたに油注がれたものに向かって、王様に向かって怒っているのです。39節、あなたはあなたのしもべとの契約を廃棄し、彼の王冠を地に捨てて怪我しておられます。なんかみんな、イスラエルの民によって、神様がダビデの約束をもう見捨てた。ダビデの約束を廃棄して、その王冠をもう怪我して、もうこんなのいらないというふうに、そのような気持ちの時でした。そういう時に、どうすればいいのでしょうか。自分がその立場にいれば、どのように思いますでしょうか。イスラエルのみんなとそんなに変わらない気持ちではないでしょうか。詩編の89編の数節の後に46節、いつまでですか主よ。あなたがどこまでも身を隠され、あなたの憤りが火のように燃えるのは。49節、主よ、あなたのかつての恵みはどこにあるのでしょうか。あなたは真実をもってダビデに誓われたのです。イスラエルの民によって、このような時期は本当に彼らの信仰を試した時期ですね。彼らの信仰がもう本当に薄い糸のように、もうギリギリ残っていたところですね。彼らは神様の忠実さを指し示す、その大切なものを失った時でした。彼らの支えと彼らの見守り、彼らの神様の導きを支える、そのシンボルが完全になくなったのです。その信仰がもう本当に薄い糸のような時でした。ちょうどイエス様の弟子たちも経験した薄い糸の信仰の時もそうでした。ちょうど彼らが絶対このキリストは、イエスはメシアだと確信を持ってエルサレムに向かって、1週間以内にエルサレムの中で突然彼らの大好きなイエス様がメシアだ、王としてエルサレムに向かっているメシアが、なんと十字架の上につけられ、鞭で打たれ、恥を受けて最終的に死んでしまった。希望をなくすような状況。その十字架にかけられた後の次の日、そしてその次の日、弟子たちももう何が、私たちはイエス様の後についていったのは何のためについていったのでしょう。本当にメシアだと思っているのに、もう墓の中にいるではないでしょうか、という気持ちとすごく似ていたんじゃないでしょうか。私たちも同じように自分の人生の中にものすごく大きな試練を通るときに、私たちもその似たような気持ちではないでしょうか。しかし彼らが感じていたことは、彼らが経験している中で感じていたことが現実ではなかったのです。感じていたことは現実ではなかったのです。イスラエルの人たちは、この神殿は、この王様は、神様の忠実さや神様の永遠の愛を指し示しているシンボルにしか過ぎなかったのです。しかしそのシンボルがなくなっても、それを指し示すものがなくなっても、神様の忠実さはまだ順調に進んでいる。神様の導きはまだ十分ある。神様の愛は彼らに対してまだ十分あるのです。神様を指し示すものがなくなっても、神様の現実さがなくなるわけではないです。 イエス様が死んでしまった弟子たちも、もうこの後はもう何もないんじゃないかという気持ち、もう彼らのイエス様に対しての信仰がもうダメになったんじゃないかなというふうに感じていた時が、でもそれは現実ではなかったのです。なぜかというと、3日後にイエス様は死から勝ち抜いて勝利を得たのです。イエス様は復活したのです。それはただイエス様の偉大なストーリーのほんの数日間の一部の時だけだったのです。なので弟子たちにとって感じていたことは現実とは違っていたのです。私たちのクリスチャンの歩みの中でも、多くの場合私たちの気持ちが私たちの現実を間違ったように示してしまう時ってあるのです。クリスチャンの歩みの中で気持ちが私たちを導くよりも、主の約束に導かれることを忘れて気持ちに支配される時ってあるんです。そういう時に私たちもイスラエルの民のように、その辛い時、その苦しい時、その希望のないように見える時、信仰が本当に薄い糸のようにしか感じれない時に、自分の身の回りに感じているものをはるかに超えている現実があることを忘れないでください。もっともっと偉大な現実に私たちはいることを忘れないでください。あなたのストーリーはただ感じているものを上回る現実があることを忘れないでください。あなたの信仰のその薄い糸の両側にある偉大な王様が両側を十分な力で持っていることを忘れないでください。そしてその丈夫な偉大な王様が絶対絶対にその糸が切れないようにあなたの信仰を支えてくれることを忘れないでください。その王様の偉大な力、その王様の偉大な憐れみ、贖いがあなたの信仰を支えていることを忘れないでください。この書物を通して私たちはその苦しい時期の中でも、この詩篇を書いている人々たちが、主が彼らを支えてくださることを見ることができます。彼らの経験の中でも、本当に困難でいっぱいで、もう何が何だかわからない中で、なぜか彼らは神様に賛美をすることができたのです。こういう時に大混乱の中で、信仰が薄い糸のようになっている中でも、なんと彼らはその気持ちを乗り越え、気持ちを伝われていることを乗り越えて、実際のリアルな現実に目を留めることができて、困難の中でも神様を賛美することができる。ただ確信を持った時だけではなく、困難の中でも神様を賛美することができることを見ることができるのです。詩篇の73篇、第3巻の詩篇の73篇の25節、天では私に誰がいるでしょう、地では私は誰をも望みません。なぜですか？26節、この身も心も尽き果てるでしょう、しかし神は私の心の岩、とこしえに私が受ける割り当ての地。自分の心はもう大変な、もう尽き果てる中では、私は神様が私の心の岩、私を支えてくださること。もしかしたら私たちも彼らが発見したことを、私たちも自分のクリスチャンの歩みに発見できるかもしれません。その最終的に、このような苦しい時に同じ賛美を歌うことができるかもしれません。私たちも目を上げて、自分の状況の中に感じていることの上を見て、主に信頼することができることもできるかもしれません。面白いです。詩篇の第1巻、詩篇の第2巻、ダビデが信仰が確信になった最後の賛美。第2巻ではイスラエルの王様として その王座、そしてやがて来る御国を期待している第2巻の最後の賛美、一番最後の賛美、この第3巻も何が何だかわからない、神様の存在がなかなか見ることができない。神様、あなた様はどこですかという質問が、神様、なぜあなた様は私を見捨てたのですかという質問に変わった時でも、その三巻の終わりの賛美って、不思議に第一巻と第二巻の最後の賛美と変わらないんです。最後の89編の52節を見ると、主は常しえに褒むべきかな。アーメン。アーメン。で終わってるのです。私たちは自分の人生の中で、もう自分がどういう、どこに見ればいいのかがわからない、どういうふうに神様の忠実さをどこに見ても見えない時にこそ、私たちはその感じていることを、その感じていることは自分の現実ではないことを忘れないでください。そしてあなたも、その同じ苦しみを取っている、神殿を亡くした王様を亡くした、もう大変な目に遭っているイスラエルの民、全体的にもそうですし、個人的にも感じているそのイスラエルの民が、自分の現実は感じているものだけよりも、その現実は気持ちを上回って、私は自分の気持ちを乗り越えて神様に目を留めなければいけないことを思い出したように、私たちも同じように神様に信頼を置くことができるのではないでしょうか。私たちも彼らの賛美から学びましょう。私たちの人生の中でこのような試練が来るときに、この同じ賛美が神様の忠実さ、神様の親切さを指し示すようにしましょう。そしてその中で私たちの信仰がもう薄い糸に過ぎないときに、私たちの人生はその糸にかかっているのではなく、両側にロープの、信仰の両側に手を持っていて、私たちを支えてくださる偉大な王であるイエス・キリストに支えられていることを忘れないで、今日明日歩みましょう。あなたの気持ちは現実ではない時ってあるんです。その現実、イエス・キリストがあなたを支えている、そのことを忘れないで日々歩むようにしましょう。そして確信の時だけではなく、困難の時にでも私たちは主に賛美をすることができる。主への賛美の大切さ、主への賛美の大切さを私たちも確信の時だけではなく、困難の時でも歌える、そのことを忘れないで今日歩みましょう。最後にお祈りをして終わりにしたいと思います。お父様、本当に私たちの人生の中で、あなた様がいろんな方法を通して私たちにあなた様の忠実さを指し示してくださいます。本当にあなた様は信頼できるお方、本当にあなた様は私たちを一人一人愛してくださるお方である。人生の中で私たちは分からないことがいっぱいあります。なぜこうなったのか、なぜこのようなことが起きてしまったのか、なぜこのような状況を通らなければいけないのかという中で、どうか私たちのその経験を通して感じることが私たちの現実を決めないように、私たちの心を支えてください。あなた様が私たちの心の岩になってください。このことを信頼して、私たちも確信だけではなく、混乱の時にでもあなた様に目を留めて、あなた様に、主よ、今なぜこのようなことが起きているのはわからないですが、 あなた様を賛美し続けます。あなた様を信頼し続けます。あなた様の御恵みに薄い糸かもしれませんけれど、その薄い信仰の糸であなた様を褒めたたえます。なぜかというと、私の人生の中でもイエス様が過去と未来のロープを全部私を支えていることを忘れないように歩むようにする、私たちがそのように今日も明日も歩むことができるように助けてください。イエス様の素晴らしい皆によって、その偉大な偉大な忠実な皆によってこれを祈ります。アーメン。